はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはコーチとして視点を鍛える方法ということで、メルマガの読者さんからいただいた質問に答えたいと思います。無料メルマガやっていまして、コーチの方のいろんなアドバイス送らせてもらいますので、もしよかったら無料で、メルマガをお受け取りください。このチャプターのリンクに貼ってあります。でどんな質問いただいたかというと、読み上げますね。ゲーム中でのコーチをしている最中にどこを見るかということです。オフェンスではボールを持った子、そしてボールを持たない子、両方の動きを見るようにはしていますが、相手ディフェンスの癖や特徴まで見ることができません。また逆も同じで、自分のチームがディフェンスの時には、ボール際ばかりが目に行ってしまい、なかなか反対サイドや相手オフェンスを見ることができません。これはどのようにすれば上達できるのでしょうかということで、ご質問いただきました。ありがとうございます。なんかね、これ聞いて、ああ、わかるなーって感じするんですよね。難しいですよね。はい。やっぱり、まあ、結論から言うと、たくさん試合を見てください以外ないんですけど、どうしてもボールに目がいっちゃって、オフボールが見れないっていうのは、まあこれ、コーチである人は必ず悩むところかなと。でレベルが高くなればなるほどね、ゲームが複雑になるんで、やっぱりその慣れが必要っていうか、たくさん試合を見るしかないとは思うんですけど、ちょっと細かく話をしていきますね。まあそもそもバスケットボールってのは5人対5人の競技ですが、まあ、ボールは1個しかなくて、でボールは大して動かないわけですよね。ボールを持った人は歩けないし、ドリブルついて動くっていうのは目で追うのは簡単であると。で、逆にオフボールっていうのはもう無限の動きがあるということになるわけですね。だからオフボールを捉えるっていうのが大変ということです。でこの場合のオフボールっていうのはボールを持っていないオフェンスの4人だけじゃなくて、ディフェンスの5人も含めます。要するに、9人を見るのが大変ってことですね。ボールを持ってる1人を見るのは大したことないけど、9人を見るのが大変っていうことになりますよね。でほとんどの戦術が2人か3人のオフボールの動きで成り立ってるものなんですよ、バスケットってね。ほとんどの動きが、まあこれちょっとサッカーのね、先生とかは分からない言葉かもしれませんけど、やっぱりこのオフボールのアクションを覚えるっていうことが大事ですね。2人3人の、まあ、決められたバスケットボール界で、名前がついてる動きっていっぱいあるんですよね。例えばバックドアとかですね、ピンダウン、UCLA、ダイブリフト、STS、まあいろいろあります。アイバーソンだとかですね、いろいろあるんですけど、そういったアクションをやっぱりまず知っとくっていうことしかないと思います。で、こう動画というか試合を見ていて、2人3人の動きが、あ、これは UCLA だなとか、あ、これはワイドピンダウンだなとかですね、あ、ここは STS だなとかっていうのが名前でパッと思い浮かぶようになれば、もうこれはゲームを見ることができると思うんですよね。で私はまあそういうオフボールの指導ができるようになったらコーチとして一流っていうふうに思っているし、さっきも言ったけど、カテゴリーが上がれば上がるほどね、そのオフボールの動きの重要性が増すんで、やっぱりこの慣れていくしかないと思うんですね。だからその出発点としてアクションが分かるようになるっていうことがすごい大事です。で今言ったいろんな名前の一個でもですね、それって何っていうのがはっきり分からなかったら、おそらく分からないものがあったと思うんですけど、そんな方のためにですね、バスケの大学では戦術講座っていうものを動画とブログでまとめています。はい。で第1回目の戦術講座が試合中はどこを見るっていう、こういう動画なんですけど、まあ試合中はまさにね、こういう視点で、見ていくと戦術が分かりますよっていう、そんな話で、これはすごく自分の中では2年ぐらい前に書いたのかな、よくまとめたなと思うブログなので、ぜひぜひ見てください。まあ、もちろんこれ全て無料です。だからこれを順々に見ていくと、今言ったようなバックドアだったりとかピンダウンだったりとか、STS とかっていうのが分かってくると思います。でそういうのを知った上でね、上で結局はたくさんの試合を見るしかないんですよね。で自分のチームの試合は 実際に見るのに加えて必ず動画で何度も見返すと、うん、いうことだったり、まあこのメルマガでいただいた質問をいただいた方はね、アンダー15のコーチということで、まあ、アンダー15であればですね、中学生の試合、同じカテゴリーの試合もたくさん見ると。とにかくたくさん見ると。うん。で、大学、社会人、B リーグなどの上位のね、上のレベルの試合もできるだけたくさん見ると。で、可能であれば、現地に行って、コーチの視点で見てみると。自分がコーチだったらどういうふうに見るかなと。白チーム、青チームの試合だったら、自分はじゃあ白チームのコーチのつもりで試合を見るぞと決めて、試合を実際に見て、で、プレーをこう、メモ用紙を持ちながらね、ノートを持ちながら、プレーをこう書きながら見ていくと。私は結構そんなことをずっとやってましたね。うん、それともう一個ね、おすすめのことは審判をするってことですね。質問者さんはクラブチームのコーチということなんですけども、審判活動はされてますでしょうかね。審判活動をぜひぜひした方がいいと思うんですね。私も、公認審判として、約20年間活動をしてきましたけども、まあ、それによりコーチングの視点はかなり鍛えられたと思ってます。まあ、審判というのは要するに、オフボールのプレーを見る専門家みたいなもんで、オフボールのプレーを見る視点を養うっていう最高の方法が審判をやるってことだと思うんですね。そもそもルールがある程度基本的に教えられないと、ね、プレーを教えられないのは当たり前のことですけども、ルールの理解と同時にコーチングの視点でプレーを捉えるっていうことがね、成長するので、まあ、コーチだから審判やらないというよりは、まあ、特にね、最初のうちはコーチとして、まあ勉強中と、まあ一生勉強ではあるんですけども、特に最初のうちはですね、やっぱり審判たくさんやって、ゲームをこうね、別の視点から捉えると、うん、ボールからこう目を離して見ていくっていうね、こういうのは本当に審判で鍛えられるので、ぜひそういう形でライセンス取って活動してみてはいかがでしょうか。もうすでにねやられてるかもしれませんけど、であればそれを続けていっていただいて、必ずコーチングにも役立つという視点で、レフリーやるということもいいのかなというふうに思います。はい、ぜひね参考にしていただければ嬉しく思います。どうだったでしょうか。何かヒントになることが、お返しできたら嬉しく思います。まあ最初言ったね、ブログぜひぜひ見てみてください。そうすると、あ、こういう視点でプレイ見ればいいのかというのがわかると思うので、はい、ぜひともよろしくお願いいたします。あ、ブログのあれをリンクをこのチャプターに貼っとくか。うん、メルマガ のリンクは放送の説明欄にも貼っておきますので、そちらじゃなくてこのチャプターのリンクに私のそのブログのまとめを貼っておきますので、そこから戦術講座見ていただくと、はい、いいかなと思いますのでよろしくお願いします。はい、ってなことで、いかがだったでしょうか。チャンネルのフォローですね、そしてグッドのボタンで応援してくださると嬉しいです。今現在チャンネルのフォロワーさんが、1222名ということでありがとうございます。放送回数278回、もうこんなやってるんですね。再生回数は33万2000回ということで、どうかな、年内2000人フォロワーぐらいいきたいですかね。はい、ぜひぜひ。で、1回の放送、したらですね、だいたい私の放送600人ぐらいが毎朝聞いてくれてるんですけど、このボイシーだけでね、ボイシーだけで、YouTube とか揃えると、全部揃えると多分1000人以上の方が聞いていただいて、毎朝1000人の人が私の話聞いてるってすごくないですか。本当にありがたい限りなんですけど、このボイシーだけで、毎日1000人ぐらいを目指してやっていきたいなと思いますので、まだフォローしてないよという方、またたまたま今日最初に聞いたよという方、ぜひぜひ、フォローのボタンを押していただいて、また明日の放送でお会いできればと思います。続いてコメントを返していくので、このままお待ちください。はい、ということで、コメントを返していきますね。メルマガの読者さんからも質問をいただきましたけど、コメントの方も毎日のように読んでおりますので、昨日の放送は努力よりも大切なものということです。これまだ聞いてないよという方は、ぜひとも、コメント、このチャプターのリンクから昨日の放送を聞いてみてください。 ヤンヤンさん、三原先生大丈夫でしょうか、お大事になさってください。そう、昨日はね、ちょっと朝起きた瞬間に頭が痛くて、ボイシーもうサボろうかなと思ったんですけど、まあ喋るだけ喋るからということで、原稿なしで喋ったんですけどね、今日もちゃんと頭がまだ痛いんですが、ちゃんと今日は原稿を書いて話しました。昨日は原稿なしでも十分理解できました。情報収集大事ですよね、ということでね、日々隙間時間で本やこのボイシーなどから情報収集してますということでね、ありがとうございます。まあ、ボイシー聞いてる人はもうリテラシー高いんで大丈夫ですよ。はい、ぜひぜひ勉強を続けてみ、いきましょう、これからもね、お互いね。影島さん、情報収集があるから即断即決できますよね、ということで、目標を見据えて情報を集め、どう組み立てていくかと。授業作りもそんな感覚だと思いました、ということでありがとうございます。塚本さん、ちょうどこの放送を聞く前、息子に昨晩原因不明の頭痛が苦しかったという話をしてたところですよ。お、今なんか頭痛多いんですかね、私はまああんまりならないんですけど、なんか昨日今日は頭痛いですね。どこか目的地へ行く時の例が秀逸、すごく理解することができましたということで、うん、先日の MTM なら知らない言葉をたくさん蓄えることができてますということでね、まあ、塚本さんの役に立てていれば嬉しく思います、ありがとうございます。平田さん、今回のお話は1個前のお話、他人を変える方法とリンクするものがあると思いました。ミニバスの選手たちを指導するとき、1、目標設定、2、情報収集、これが選手たちにしっかり伝われば選手たちの姿勢や気持ちが変わると思います。さらに、信頼期待を加えると良い関係が築けるのだと思いましたということでね、それで、私の放送が何らか平田さんの役に立っているとすれば嬉しいですね、ありがとうございます。はい、続いて宮崎さん、毎日放送本当にすごいですということで、宮崎さんもぜひラジオやってください。ボイシーは審査制ですけど、私が同時に投稿しているスタンド FM だったら、今すぐ5分後に放送できますので、宮崎さんもね、ぜひやってみてください。情報収集してからの勉強スッと入ってきますと。私は受験に例えて、その大学の赤本で入試問題の傾向を調べてから似た問題の勉強した方が合格率が高まるよと話します。そうですね、まさにその通りですね、情報収集が非常に重要ということで、昨日の放送ね、共感していただいてありがとうございます。最後、平井さん、情報収集は価値を広げることですね。狭い価値観で生徒指導するのと、価値観を広げてするのでは、その後の状況が全く異なってくると思いますということで、その通りだと思います。はい、皆さん共感していただいてありがとうございます。今日の放送についても、何らか発見感想気づきありましたら遠慮せず一言コメントいただきたい。まあ、コメントなんかしないと、いいねも押さないし、チャンネルもフォローしてないけど、でも時たま聞いてるというですね、サイレントリスナーさんも本当に大歓迎であります。ぜひ明日の放送でまたお会いできたらと思います。最後に、バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方はこの放送の説明欄から研究室の、案内ページに覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。